こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長の田中武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っているんですが、現在はですね、3密を避けようということで、お休み中でございます。しかしここでですね、やはり私たち日々注意していきたい健康のお話、医療のお話伺っていきたいと思っています。先生、今5月15日なんですけれども、全国で、一部分ちょっとずつ非常時、緊急事態宣言っていうのが解除されつつあるんですけれども、私の周りで沖縄あったかくなってきてるからもう新型肺炎大丈夫じゃないのっていう声も聞こえてくるんですけど、それは当たりですか？
今専門家の間ではその気温説っていうのは あんまりなんか注目はされてないみたいで、なぜかというと例えば近くというかアジアですとインドとか、暑いところでも今コロナ感染症が流行しているということですので、暑さがこのウイルスの、広がりを防ぐという情報はまだ確認できてないというのが現状のようです。
あったかくなるから大丈夫よは油断大敵ってことですね。
そうですね。ただ全国皆さんが自粛頑張ってくださったせいか、沖縄のみならず東京を含めて全国各地で今感染者数が減ってきてますので、こういった日々のやはり今の努力が功を奏していると考えますので、また皆さんと一緒に頑張っていければと思っています。
しかし今回本当にいろんな方面でいろんな影響が出て、こんなことってあるのかなって私も驚いてるんですけれども、その中で一ついいことと言いますと、沖縄県の医師会の皆さんの対応の速さとこの協力体制が素晴らしかったなっていうふうに感じてるんですね。
ありがとうございます。確かに今回のような私たちは経験したことがないウイルスの感染に際して、医療界は一致団結したのが今回の事象です。まずよくテレビで取材されます感染症指定医療機関、そして指定医療機関は県立病院と大学だけなんですが、それを取り巻く総合病院が協力病院という形で、コロナ感染症の患者さんを入院して見ていただく、このことに対して沖縄県は日頃から医療界は団結しやすい土壌があったんですけど、まさにこの新型コロナウイルスというもう今まで遭遇したことがないウイルスの前で、私たちができることとしたらやはり連携して、みんなで立ち向かおうということに関しては非常にまとまることができまして、病院そして私たちのようなクリニックまで一緒に対応できているのが今の現状かと思っています。
先生、改めて教えていただきたいんですけれども、例えば私熱があるとか、もしかしたらこの新型肺炎なのではないだろうかっていうことで疑わしい人がいたとしたら、ここからどういうふうにして医療機関を受診して検査していただいて治療に入っていくんですか？
はい、通常これまでもインフルエンザの時もそうですけれども、まず熱が出たり風邪症状があった時は最寄りのクリニック等を受診されると思います。その流れに関してはこれまでと一緒なんですが、病院に来ていただく前にできればお電話していただいて、それでその症状がクリニックで対応できる状況なのか、もしくはこれは先ほど話しました指定医療機関や協力医療機関というところの発熱外来に紹介すべきケースかというのを、看護師医師が一緒になって検討します。それで必要な場合に関してはもう建物の中に入っていただかずに、紹介状を書いて、総合病院に紹介したり、場合によっては最近那覇とか浦添でできました PCR 最終検査センターというところが、できてますので、そういったところに予約をして PCR 検査だけドライブスルーで受けてもらうように手配する、ということが今できるようになっています。ですから まずもし体調不良を感じたときは医療機関にご紹介電話していただいてかかりつけ医を中心とした医療機関に電話していただいて対応法についてご相談いただくといいかと思います。
まずはその先生たち身近にいつもお世話になっている先生たちの力を借りるってことですね。
そうですね。私たちもこの症状ではそのまま自宅でいたらまずいと思った時はすぐに総合病院に紹介しますし、待てると思った時は翌日の検査センター紹介に回してますので、状態に応じて、またこれは症状があるけれどもこれはコロナ感染症ではなく別の病気を疑うときはそのまま建物の中に入っていただいて診察に切り替えますので、そこら辺は安心してお電話いただければと思います。
ということは電話で問診ってことになるんですよね先生。
そうですね。ちなみに私のクリニックでは地下の駐車場にまず車で来ていただいてそこで待機していただいて、そこで電話でやり取りをして、判断するようにしてますので、そういうふうにまずは電話でお話しするだけでも私たちもその患者さんの息遣い状況からその症状の深刻さを推測することができますので、遠慮なくお電話いただければと思います。
先生、診察室の状況というのもやはりこの今回のこの新型肺炎に向けて何か対策なさっているんですか。
はい、通常これまではプライバシーの保護というのを優先して、問診看護さんの問診室、医師の診察室、ドアをつけて声が漏れないようにしていたんですが、今は3密を防ぐためにもう前後のドアを開放してなるべく空気を流しながら、診察します。であとお互いマスクをするのは当然ですが、あと一定の距離を保ち、なるべく密にならないという状況は、この1ヶ月間続けてきましたが、仮にこの緊急事態宣言が解かれたこれからの状況においても多くの医療機関は今の診療体制を継続していきますので、体調にご不安のある方はどうぞ心配なく安心して医療機関に来ていただければと思っています。
となると私たちの生活もこの緊急事態宣言がだんだんこう解除されていきますけれども、ガラッとコロナ以前に戻るっていうよりはちょっとずつ様子を見ながらこう注意をしながらってことですね。
はい、まさにそうだと思います。感染対策をしながら徐々に普通の生活に戻るという考え方が大事ですので、じゃあもう宣言が解かれたからマスクをやめる、もう好きにしていいというふうに考えてしまうと、やはりどっかで落とし穴にはまってしまうとまた大変な状況になる可能性がありますので、やはり全国や世界の感染状況をよく見極めた上で行動様式は徐々に変化こう変えていった方がいいかと思います。
さあ飛沫感染ですとか接触感染を、避けるためにですねできることっていうのはいっぱいあると思うんですけれども、プラス私たちのやはりこう健康ですよね。
そうですね。やはり自粛の時期の過ごし方っていうのがよくニュースになっていますけれども、やはりなんていうんですかね、自粛して家にいる期間の間に逆にプラスに考えて体を鍛えたり、健康度を上げていくっていう考え方も大事かなと思います。
はい、そのためにできることっていうのがいろいろあるよということで、先生今日はこれを紹介したいということで、免疫力を上げる。
そうですね。もう本当に基本的な話になるんですけど、やはり自粛生活の中で食事もともすれば偏りがちになる可能性もありますので、それに気をつけて、やはりバランスのいい食事の取り方ですね。やはり野菜を食べたり、タンパク質を取ったり炭水化物を取ったりという、こういった食事をちゃんと選んで食べるという、基本的なところはまず大事にしていただきたいと思います。であとどうしても即席の食事とかが食事の中で入ってくる比率が増えると、今度はビタミン不足とかも出てくる可能性がありますので、ビタミンミネラルを十分取っていくという姿勢考え方も大事かと思います。はい、あとやはり運動をここでぜひ見直していただきたいと思います。最近マスクをしながらもウォーキングジョギングされる方がもう明らかに今 この自粛の時代増えたと感じています。
はい、
ですからそういう方々がぜひこの自粛や非常事態宣言が解除の方向に向かっても継続して運動していただくと、いいのではないかと思っています。
じゃあもうせっかく始めたんだったらこれを習慣化ってことですね。
そうですね、ぜひ、はい、私も実は今腹筋背筋をちょっと加えて、
わ、ちょっと筋トレですね。
筋トレをちょっと今継続して1ヶ月やってるんですが、
はい、
やはり何かこう今までやっていなかったことをチャレンジするチャンスとできたらいいのかなというふうに思います。
今インターネットで動画を見てもストレッチですとか筋トレの動画がかなり出ていて、
は
い、
出てますね、
はい、これだったら私にもできるかなっていうのを私もちょっとストレッチから始めてるんですけど、
はい、
それで少し肩こりがですね改善してきまして、
すごい
なるとあ、なんか本当にこれ効くんだわっていう気持ちになってですね、あれもやってみようかなっていうふうにですね、やる気が上がってきますね。
そうですね、自分の体を磨く時期と思ってぜひ一緒に頑張っていきましょう。
はい、じゃあそれが生活習慣の改善につながって、例えば血圧高いとかこれコントロールしないといけないっていうところプラスに働くかもしれないですよね。
いや、まさにそうだと思いますので、これからもぜひ継続できる工夫をしていただければと思います。
はい、首里城下町クリニックの田名武史院長にお話を伺いました。首里城下町クリニックでは、まずお電話してちょっとね新型肺炎ですとか何か疑われるんじゃないかということがありましたらまずお電話くださいということです。電話番号は 098-885-5000 となっています。首里城下町クリニックホームページもございます。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。